自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三つくり勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三つくり勇気です。
こんにちは、進行役の生きみえです。三つくりさん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のタイトルは、
はい、
脱スマホ中毒なんですけれども、
はい、
三つくりさんはスマホ中毒になっていたんでしょうか。
何の話だって感じですね。いきなり。
確かに、自給自足の話じゃないのっていう感じですけど。
自給自足の番組で脱スマホ中毒。はい。まあ、これもいいでしょう。はい、はい。はい。スマホ中毒なんですかということですが、あ、だったんですかってことですけど、うんうん、まあ、余裕でね、今もスマホ中毒
です、ね。ですね。なんと
スマホリックみたいな。スマホリックって、まあ今ちょっと突然思いついたんですけど。脱せてないです。全然。
どうしましょうね。タイトルは、まあでも、もう脱スマホ中毒にさせてもらってます。
100スマホ中毒だったのが、80ぐらいにはなったので。
おお、うん、
これはね、劇的変化ですね、僕的には。
本当ですか。
皆さんもね、リスナーの皆さんもスマホ中毒脱したいと思っている方がきっといらっしゃるでしょうということ、うんうん、僕の方法を伝授いたしましょうと。
もうよろしくお願いします。
スマホ中毒者の僕が教えるスマホ脱スマホ中毒の方法。
それは、三つくりさんは、ね、スウェーデンで超ベストセラーになった本、
はいはい
はい、スマホ脳を読まれたっていうのが、
そうですね。
大きかったんですかね。
そうですね。スマホ脳という本を読んで、まあ、少し脱スマホを収録したっていうことなんですけど。
はい、はい。
はい。まあ、ちょっとね、この本の紹介もさせてもらいますけど、
はい、
僕が、まあ、とりあえずどれぐらい中毒だったかっていう、話を先にすると、
はい。
まあ、第160回で僕の1日のスケジュールを紹介させてもらったんですけど、まあ、そこではね、確か18時ぐらいには仕事を終えて、18時から20時まではご飯食べたり、お風呂入ったりゆっくりするっていう話をしたと思うんですけど、
はい。
そのゆっくりする、ゆっくり仕方が、去年まで、2024年まではずっとね、お酒飲みながらスマホっていうのがね、ほぼそれだったんですよね。
おー、
うん、だからその6時から8時のゆっくりタイムが、お酒飲みながらずっとスマホってなんか、なんか不健康というか
。まあ確かに。
なんかあんまり。
自給自足してる人なのかなっていう感じもしなくもないですね。
ね、だからちょっとこれあんま良くないなと思ってたのと、あとはスマホを枕元に置いて、まあ、寝る前スマホをして、なんかね、ずっと寝る前のスマホ見たらまあ良くないって言われるし、
うん、
良くなさそうなのはもう直感的にわかるじゃないですか。っていうのをね、そういうことをやり、で、スマホを枕元に置いて寝て、なんか、起きたら、早速スマホを見て、そのまま布団の中で30分ぐらいやったりして、起きるのが遅くなったり、なんか、ちょっとトイレに起きてね、夜中1時とか2時とかにトイレに起きたら、ついでになんかスマホ見たら、もう1時間ぐらい寝れなくてずっとそのままスマホ見るとかね。完全中毒ですね。
それ今のは三つくりさんのお話なんですか？
あ、僕の話です。はい。去年まで。
そうなんですね。
はいはい。24年までは、まあそれぐらい、まあひどい。でね、よくね、スマホの忘れ物ってあるじゃないですか。
はい。
うん、僕ね、絶対忘れない自信があるぐらい、常にスマホを触ってる。それぐらいの中毒だってことです。
意外です。
はい。ね。
そうですね。それはなかなか中毒ですね。
ね、よくね、自然の中で自給自足して、スマホとかほとんど触りませんってイメージがあるかもしれないですけど、はい。超中毒。で、これはまずいと思い、はいはい、この、まあさっき紹介してもらったこの、スマホ脳というね、
はい、
超ベストセラーの本を、ちょっとね、そう、年明けに読んだんですよね、2025年。
おー。
年明け。
はい、はい。
うん。っていうか、うん、なんとなくね、2025年は、ちゃんと読書しようってね、1月にね、思い立ったんですよね。はい。で、スマホ脳を読んでみました。
はい。はい。はい、
で、このスマホ脳という本紹介なんですけど、
はい。
これは、スウェーデンの本なんですよね。スウェーデンの精神科医の、アンデシュ・ハンセンさんっていう人が、書いた本で、
はい、
もう大ベストセラーになったらしく、
うんうんうん、
日本ではね2020年に出版されましたね。
あ、結構前ですね。
うん、だいぶ前ですね。うん、でこれがすごい大人気というか、なんかねオリコンなんかいろんなランキングを出してるオリコンの年間ブックランキングっていうのがあるらしいんですけど、これがね2021年にこの本がスマホのが1位になったという本だそうです。
あ、
はい。
じゃあやっぱりスマホをいじりすぎて、ちょっとこれはまずいんじゃないかって思ってた人たちがたくさんいたってことなんですね、
う
ん、きっと、ね。
多分そういうことなんだと思うんですよね。はい。で、どんな本かということで、これ表紙を開いたところにね、ちょっと短い、まあ、200文字ぐらい、300文字ぐらいの紹介文があるので、これ冒頭の本の紹介文読みますね。
はい。
はい。平均で1日4時間、若者の2割は7時間も使うスマホ。だが、スティーブ・ジョブズを筆頭に、IT 業界のトップは我が子にデジタルデバイスを与えないという。なぜか、睡眠障害、うつ、記憶力や集中力、学力の低下、依存。最新研究が明らかにするのは、スマホの便利さに溺れているうちに、あなたの脳が確実に蝕まれていく現実だ。教育大国スウェーデンを震撼させ、社会現象となった世界的ベストセラーがついに日本上陸。
うん、
という本ですね。
はい、
ね。
なんか。うつとか関係してるんですね。
うん。まあ。関係しそうですよね、なんとなくね。
まあ、そうですね。
ずっとそう。これすごいですよね。若者の2割は7時間も使うスマホっていう。
いや、確かに。
は
い、
ね。まあ僕ね、そこまでじゃないです。僕は、うん。はい。まあ、な、で、まあこの本読んで、ちょっと心を入れ替えたというか。
はい。
で、まあ僕がこの本から読み取ったのは、まあ、とにかくこれスマホはやばいな、ということを読み取りまして。
はい、はい。
で、まあ、ここから僕の感想などなどなんですけど、まあ、スマホってね、見たいから見てると思うと思うんですよ。
うんうんうん、
自分が見たいからスマホを見てるんだよと。つまり、自分の意思でスマホを使ってるんだよ。まあ、だから別に大丈夫だよって、思うとは思うんですけど、まあそういうふうに自分の意思で使ってるように見えて、まあ、実はこれはもう使わされているんじゃないか、というふうに感じましたね。
わあ。
うん。イキさんってそんなに中毒じゃないですか？中毒じゃなさそうですよね。
そうですね。私は中毒じゃないですね。
素晴らしいですね。
うん
うん、そう、なんかね、例えば、あ、そういえばちょっと情報知りたいなと思って、SNS のあそこを調べようと思って、スマホを見たら、もう、そう見たら、最後。
はい。
なんか、面白い動画が出てきて、おー、何これって、ちょっと見て、で、ちょっとのつもりで見たら、なんか、次の動画とかで、こう、出てきて、次々に面白いショート動画が出てきて、
あ、
気づいたら30分過ぎちゃった上に、俺なんで開いたんだっけみたいな。何を調べようとしてたんだっけ俺って。いう感じになる人多いんじゃないかな。きっと僕だけじゃないはず。
確かに、うん、そうですね。そういうのありますよね。ね、
ありますよね、
うんうんうん。
で、じゃあその30分何か残ったかっていうと、多分ね、何も残ってないはずで、こんな意味もないね、30分を。まあ一日の中に、下手したら何回かそんなことをやってしまってる。そんな意味もない30分とか1時間を過ごしているのに、いるのにというか、そんな30分みたいな過ごし方をするからこそなのか、いや、忙しいんだ、時間がないんだって言っちゃうじゃん。あるじゃん、時間。時間奪われてんじゃん、みたいな。
で、そっか、うん、そっか。
だから、自分で見たいから見てるように見えて、もうなんか、こう、ね、意思が無意識に使っているというか、使わされているというか。
確かに、そうですね。
ね、
いろんな、やっぱ誘惑が詰まってますもんね。
そうそう、誘惑詰まってますよね。うん。あ、そういうことは、イキさんはたまにはありますか？あ、動画見ちゃった。
あ、それこそ、今はもう、逆に疲れちゃうので、
うんうん、
見ないんですけど。
素晴らしい。はいはい。
あの、まあ、これはスマホというよりはパソコンでしたけど、パソコンで、
うんうん、
あの、個人事業主になりたての時に、
はいはい、
パソコンで仕事をしてる時に、
うんうん、
気づいたら、うん、YouTube を1時間ぐらい見ちゃってるとか。
あ、はいはいはいはい。それですね。
はいはい。それはもうしょっちゅうありました。う
ん、ああ、はいはいはい。それはね、ありますよね。
はい、うん。だからそういう感覚だろうなって思いながら今聞いてたんですけど。
うんうん、ね、パソコンだったらなんか、まだそういう意味ではマシというか、スマホってもうなんか、瞬間的に手に取れて、それが始まっちゃうっていうのが恐ろしいなと。
ああ、そっかそっか、手軽ですね。
パソコンってなんか、ちょっと開くのに、こう、よいしょってして開く気がするんですけど、うん、スマホはもう寝っ転がってても、それが始まってしまうという。
はいはい。
ねえ、うん。
そうです、
ね。でね、あの、まあ、いろいろ読んだ記憶で話すんですけど、
はい。
なんでそんなことになっちゃうかというと、こう、人が没頭するように、そんな風に無意識に使ってしまうようにそこに研究費を割いてこう最も没頭しやすいようにいろいろ計算されて作り込まれているというか、
はい、
例えばなんですけど、
はい、
あのちょっと Facebook のまあ、いいねってあるじゃないですか、
はい、
でちょっと今いいねを押しますね、
はい、
というこの Facebook のいいねの音押してみるとこうなんか心地よい音というか、ポコってね、なんか気持ちのいい音なんで、うん、押したくなるんですよね。
うんうんうん。
で、これも、いろんな音、ポコじゃなくて、ピローンとかでもいろいろあると思うんですけど、いろんなパターンを試して、あの、こっちとこっち、A と B のいいねの音、どっちがいいか、どちらがより長く使ってもらいやすいか、みたいなことを試して、より長い方、より長い方って、あの、最適化されてるっていうことが書かれていたと思うんですよね。
あ、
で、それがまだ人間がそれをやってるんだったらまだいいんですけど、それも最近は AI が自動で試し続けて、より長く見てもらえるように最適化されていると。
へ
ぇ、そして、まあそれは、そのいいねの音はもう本当ごく一例であって、タイムラインをどういう構成にしたら長く見てもらえるかとかね。そういうのももうありとあらゆるパターンを、あの AI が自動で試して、より長く使ってもらえるように、無意識に使ってもらえるように最適化されているっていうような記述が書いてあったと思うんですよね。はい、はい。で、なんかこれはもうだから、ね、自分が見たいから見てるんだよっていう意思。は、とは、だいぶ無関係に、もう半分スマホ使わされてるんじゃないかという感覚になったんですね、この本
に。確かに。
はい。というのが、このスマホのを読んで、これは、まずいぞ、
うん。
危機感を覚えた。
本当ですね。
ということなんですよ。
いやー。じゃあ、三つくりさんは、
はい。
読みました。危機感覚えました。
はいはい。
行動されたことはありますか？何か。
あ、で、これが、もう変わったというか、これはね、あの、間違いなく確実に習慣化できたのは、
はい。
寝るときにスマホを枕元に置かなくなったっていうのは、すごい、劇的変化、進化というか、僕にとっては。
うん、うん。
だから、
そうすることでもう、 物理的にすぐ触らなくなりますもんね。
そうそうそう、そうなんですよ。で、まずだから、寝る前にスマホ見て寝落ちするみたいなことがなくなり、
うん、
夜中に起きて、スマホいじって眠れなくなる、そのまま眠れなくなることがなくなり、
はい、
朝起きたら、そのままスマホとか言うこともなくなり、パッと起きて、うん、起きてスマホを取りに行く。まあ、結局スマホを取りに行くんですけど、
うんうんうん、
だから、すごい睡眠の質は良くなったんじゃない
ですか。わー、よかった。よかったです、本当に。
あ、うん、そうですね。まあ、ついでに、夜中、その時は機内モードにしたりね。通信全部遮っちゃうという風にしたり、うん。で、もう一つあります、もう一つ。その18時から20時の自由時間、酒飲んで、酒飲んでスマホいじりながら酒飲んでますって言ったんですけど、あれはもうダメだと、これは。そんな意味のないことやってちゃいかんなと思って、18時から本読むことにしたんですよね。
おー。スマホの代わりに。
したらもうなんか、もう全然違いますね。
ええー。
で、ついでにお酒もやめたので。完全にやめたっていうか、毎晩飲むっていうことはやめたんですよね。
ああ、そうなんですね。
ね、最初飲んでたんですけど、飲んでたら、本の内容頭に入ってこなくて、次の日同じ本読んでる。これなんかもったいないからもう、ちゃんと本読もうと思って、お酒もやめたんですよ。
あ、本当ですか。ゆっくりタイムに、お酒は飲まずに、本を読む時間にしたんですね。
うんうんうんはい、そうなんですよ。
うん。
うん。したらもうなんか、ね、明らかにいいじゃないですか。スマホの代わりに本読めて。
はい。
お酒飲まずに。すごい充実するようになりましたね。毎晩楽しみになりました。
じゃあ、本も増えましたか読む。
読む本増えましたね。はいはい。
うん、
全然違いますね。夜の質が。
そうですよね、はい。それは劇的変化ですね。
うん、うん。ね、スマホね、何時間見ても何も頭に残らないけど、
うんうん。
読書はね、少なくともこう知識が積み重なっていく感覚はあるので。
はい。
なんか賢くなった気がします。
より。
より。
素晴らしい。
うん、だから、はい、日中はスマホ中毒ですけど、
うんうんうん、
もう夜の使い方が変わっただけでもう全然、もう、生活の質が変わりましたね。
日中も変えていきたいとかあるんですか？
いや、日中は中毒でいいから。面白いし。
ゆっくりタイムに、スマホ見てダラダラ過ごしちゃってたっていう時間の使い方は日中はされてないですか？
日中はしてますけど、それはどちらかというと、リラックスタイムというか、まあ日中は仕事をしたくなるので。
はいはい。
うん。どちらかというとそんなにスマホは邪魔にならない感じはします。
あ、
パソコン仕事をしてたらパソコン仕事だし、農作業とか薪作りの時は、まあ僕もポッドキャストをよく聞くので、なんか物理的にいじれないことが多いので、その農作業、薪作りやってる時は。
はい。
うん。ということで、まあ日中は別に、そんなストイックにならなくていいかなって思ってます。
そうですよね。上手に使うことが大事ですよね。うん、
はい。まあ、やっぱスマホ楽しいの。
好きっていうのはあるんですね。
あ、そうです。楽しいですね、うんう
ん。はい。そうですね。ちなみに私はスマホ中毒ではないですけど、
はいはい。
寝るときはスマホのアラーム、をセットして寝てたんですが、
はいはいはい、
やっぱり電磁波が良くないっていうの
を。ああ、よく言いますよね。
うん、で、はい、まあ見えないものですけど、
うん、
やっぱりそれはちょっとやめようと思って、
うんはいはい、
もう時計を買いまして。
はいはいはいはい。
はい、時計のアラームで起きるようになってどのぐらいかな。3、4ヶ月ぐらいかな。まだそんなに経ってないですけど、
うんうん
うん、変化は、まあ、あまりわからないですけど、でもなんか、うん、時計で起きる方がなんとなく気持ちいいなというか、
うん、いや多分ね、うん、そうだと思いますね。
はい。
まあ、このスマホ の本にも書いてあったのは、手に届く範囲にあるだけでいろんな集中力が乱れるって。
ああ。
いうようなことも書いてあって、まあそれは、まあ、確かにそうだなと思ったんですよね。
うんうんうん。
まあだからそっちの方がいいんじゃないかなとは思いますね。
なんかそういうちょっとした工夫とかはできるかなって思いますね。
うんうん。
はい。うんうんうん。ね。ちなみにまあ今ね、スマホのお話ずっとしてきましたけど、
はいはい。
まあパソコンも電子機器じゃないですか。
はいはいはい。
パソコンの使いすぎは脳に悪影響というのは、そういうのは書かれてなかったですか？
あ、ここにはあんまり書かれてなかったような気がしますね。
ああ、うん。
で、で、これ完全に僕の考えなんですけど、
はい。
何が悪影響かっていうと、まあ、消費浪費が悪影響なんじゃないかな。情報を消費する、浪費する、それを大量にするっていうのが悪影響なんじゃないかなって思うんですよね。
うん、うん、うん。
まあ、要は、スマホで、ショート動画をずっと見続けるとか。
はい。
あんまり無意味にね。うん。っていうのが、まあ、それって良くなさそうじゃないですか。
そうですね。
で、じゃあ、対してパソコンはどうかというと、僕が考えてるのは、パソコンって消費するものじゃなくて、どちらかというと生産するものだっていう意識があるんですよね。なんか何かを作るとき、まあ書類を作るとか、まあ僕は発信することが多いですけど、ブログを書く、メルマガ書くとかって、生産するのに使うのがパソコンで、
はい。
スマホは消費するのに使う。まあそっちの方が使いやすいというか、スマホは消費メインで使う。パソコンは生産をするメインで使う。
うんうんうん。
で、生産っていうのは、まあ、創造的というか、クリエイティブというか、なので、まあ、悪影響っていうのは、まあ、少ないんじゃないかな、というのが僕の考えです。
そうですね。
うん、
スマホは、いろんなアプリを入れるじゃないですか。
はいはいはい。
そこの違いなのかなって今、思いました。パソコンはアプリを入れるって、あんまりしないかな、うん、
まあ入れないこともないですけど、まあ
人にうんうん。そうですね。人によるかもしれないですけど。
基本的にこう何かを使うためにやる、
うん。うんうんうん。
作るために何かをするのにパソコンを使うってイメージがある。
あ、はいはい。ミスクイさんの中でははっきり分かれている。
うん、そうですね、うん。まあだからパソコンに座って、なんかパソコンの前に座って、ひたすら同じように、スマホと同じように、ね、いろんなものを見続けてたら、それは同じように影響あるんじゃないかなって気はしますけど。
うんうんうん。まあそうですよね。
うん、
使い方ですね、やっぱり。
ですね。
いやー、いろいろ考えられた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ちょっと振り返っていただいて、もしスマホ中毒になってるかもって思われたのであれば。
うん、
三つくりさんのようにちょっと時間を使い方を変えるとか、
そうですね、はい、
してみていただけるといいんじゃないかなと思います。
枕元に置かないだけで全然違うと思いますね。
うんうん、そうですね。
はい
はい、ありがとうございます。
はい、
では最後にメッセージをご紹介いたします。谷さん、女性の方からのメッセージです。
はい、
いつも暮らしに役立つラジオをありがとうございます。SNS と違ってラジオは家事をしながら聞くことができるので本当に助かります。最近、三つくりさんの最新本を読み返しました。その時、私の心にヒットしたのは水の自給でした。山の伏流水を水源とした水道を使えるなんて、なんて贅沢なんだろうと感動しました。ただ、山の伏流水ってどうやって家に引き込むの？と疑問も感じました。ざっくりで構わないので、どういう仕組みになっているのかお話ししていただけると嬉しいです。という。
はい。
はい、ご質問をいただきました、ね。
ご質問いただきました。ありがとうございます。本も読み返していただけてるということで。
ね、本当ですね。
ありがとうございます。はい。で、水の仕組みですね。伏流水をどうやって引き込むか。はい。これはね、作ったのは25年ほど前に大家さんが作ってくれまして、
うんうんうん、
まあ、当時、その大家さんは、開拓の仕事をする会社の社長さんだったので、こう重機を使って もうそういういろんな工事をやるのが専門なので、はい。だから、僕は自分でやれと言われてもできる気がしないというか。
はい。
ね。で、うん、まあ、だけど仕組みは分かってる。あの、実際見に行きましたし、まあ、どんな仕組みかっていうのは分かりますので、まあ、その仕組みどういうことかと言いますと、ね、まあ、地下水が集まる場所が、まあ、地下水なので地下にあるんですよね。
はい、はい。
うん、まあ、だから結局そこをこう掘り当てたりとかってやんなきゃいけないので、その手作業ではまあ厳しいんじゃないかなとは思うんですけど、超簡単に言うとね、まあ、その地下水の集まる場所から配管している。
うんうんうん。
あの、まあ、ずっと、管ですね。管を、水道管をずっと伸ばしてる。多分ね、2キロぐらい離れた場所にあるんですけど。
お
ー。で、まあ、ポイントかわかんないですけど、ポイントは、その僕らが住んでる場所よりもさらに高い場所にあるんですよね、その、地下水の水源がね。うん。で、そこから配管をすれば、水は高いところから低いところに流れるというか、落ちていくというか。なので、それで水圧が確保されるんですよね。
うん、うん、うん。
で、水圧があるということは、そこに蛇口をつければ、蛇口をひねればその水が出てくるっていう。なんかわかるかな、
うん、わかります、わかります。というか、ありがたいですね。
ね、ありがたいんですよ。うん。うんうん、で、で、僕が、何をやったかっていうと、あの、大家さんがね、その水を、あの、家の前の外に、こう、ここに繋げば水が出るよっていうその水道管をそこまで引っ張ってくれていた状態で僕は引っ越したんで、そこから僕は、その水道管を延長して家の中に引き込み、で、家の中の水道管も自分で作った。っていうことをやりましたね。
延長した水道管は地上に出ている。
あ、そうです、そうです。
のでしょうかね。
そうそうそう。うん、あの、地下を潜って、各家の前に、あの、出した状態でありました。
うん、うん、うん。
その状態で引っ越してきたって感じです。
はいはい、うん、うん。はいはい。ありがとうございます、はい。きっと伝わったと思います。私に伝わってるので。
ああ、よかった。
はい。はい、はい。そんな仕組みでございます。
はい。アリーさん、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。またメッセージお待ちしています。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。